ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の薄木陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師薄木陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。今月も引き続きオンダリクさんのミツバチと遠雷をご紹介していきます。
はい、では玉木さん、
はい、
早速なんですけれども、まあ、前回までですね、
はい、
4人の、まあ、主人公というか天才というかをですね、ピックアップさせていただいて、
は
い、いろいろ振り返ってきたんですけれども、改めてこの作品全体的にこう読んでみて、どういう感想とか、まあ、どういう感覚を抱いたとか、どんな気づきがあったとかありますか。
そうですね、やっぱりこの本を読み終えた後というのは、
はい、
本当にこのミツバチと遠雷という作品って、
はい、
こう4人の主人公がいて、
はい、
みんなそれぞれ個性的 で、
うんうん、
でその個性に合わせたいろんなね、
はい、
言葉が表現が出てくるので、
はい、
なんかそのしじま性質とかね、
はいはい、
なんかそういう表現とか、
はい、
なんかこう言葉を、
はい、
純粋になんか言葉を味わったっていう感じがすごくしたんですよ。
いい言葉ですねそれこそ、
うん、
言葉を味わうね。
そう、
なかなかこう日常生活の中でその言葉を味わうっていう表現あんましないですよね、
う
ん、
そうですね。
あ、すごく、じゃあいろんなこうね、感性をこう引き出されたというか、はい、
そうですね、なんか本当に久しぶりになんか心がその言葉、
はい、
感性が
も
う潤されました
っていう、はい、あ、いいですねいやもう本当まさしくそういう、こう感性を刺激されただとか、はい、その言葉を味わうとかっていうことをぜひね、これ聞いていらっしゃる方々にも味わっていただきたくてですね、
はい、
今日はそういう、こう言葉というものに対していろいろ触れていきたいんですけれども、
はい、
それとこう合わせてですね、掛け合わせていきたいのが、まあ、今まで4人の天才というテーマで取り上げさせていただいてたと思うんですけれども、
はい、
もう一人の天才、
ん、もう一人の天才、
はい、もう一人の天才というところとその言葉、
はい、
というところを掛け合わせてですね、
はい、
お送りをしていきたいと思っております。
もう一人の天才がいるんですね。
はい、います。
誰だろう、はい、ちょっと楽しみに。
そうですね、
はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではここで一曲お聴きください。あなたが欲しい。宇津木さん、
はい、
曲のね間中ずっと考えてたんですけど、
はい、
もう一人の天才がね、
はい、
思い浮かばなかったんです。
あら、あらあらあら、じゃあ早速発表したいと思います、
はい、教えてください。
もう一人の天才、
うん、
それは作者オンダリクさんです。
おお、なんとなんと登場人物ではなかった
そうですそうですそうです。
めっちゃ登場人物探してました
いやでも、ね、本当に改めて考えていただきたいんですけど、はい、うん、この小説、この4人のね天才含め、はい、
うん、
キャラクターをちゃんと書き分けて、
はい、
それぞれが使いそうな言葉をちゃんと選んで、
うん、
物語もすごくこう引き込まれるようにしてるっていう、はい、この設計をされたオンダリクさん、
うん、
もう天才ですよね。
そうですよね、言われてみたら、
はい、
このミツバチと遠雷という全てのキャラクター設定、
はい、
あとこのね音楽の表現とかを、
はい、
オンダリクさん一人で書いてるんですもんね。
そうですそうですそうです
そうですよね。
そうですそうです、
天才だ。
いや本当に、
はい、
玉木さん、漫画を文章化するみたいなことってやったことあります、
うん、はい、漫画を文章化ですか。
はい、
それはない
ですね。あれね、やってみるとちょっとだけ小説家の気持ちわかるんですよ。なんかその絵で表現されてるものを文章で表現するってめちゃくちゃ難しくて、でしかもその主語を誰にするのかみたいなところもあるし、
はい、
まあ、そもそもそのキャラクターの味を文章で表すっていうのはもうめちゃくちゃ難しいんですよね。
そうですよね。だって漫画だとこうイラストで顔の表情とかね、はい、目で見えて分かってくるので、
はい、
なんかこうその表情からその人のねキャラクターも分かってくるところが文章だけですもんね、
はい、そうなんです、そうなんです。そう考えると本当にすごいなと思っていて、うん、でまあ、もちろんねその細かい表現とかいろいろすごいなと思うんですけども、はい、主に優れてる点って2つあるかなって思ってるんですよ。
2つ、
はい、まず1つがですね、はい、先ほども言ったようにこの視点の移動というか、
うんうん
う
ん、
主観客観の切り替えが、まあ、すごいなというふうに思っていて、
はい、
なんかこう文章中にこう誰が主語かわからない表現があったりだとか、
うんうん、
まあ、なんか突然そのキャラクターマサルの解説をしていたのに、うん、なんか曲の解説に移ってたりだとか、うん、そのマサルのすごい感情を表現してるその次の文章がなぜかすごいあやちゃんの視点だったりだとかっていう風に視点がこうコロコロ変わるけれども、
はい、
物語としてこう連続しているみたいなところがすごいなという風に思うんですよね、うん、
そうですね。読んでてそれに迷ったっていうのはなかったです。
そうですよね、はい、なんかこうストーリーに振り回されるっていうことはなかったですよね。
なかったです。
なのでこう流れるストーリーの中で、はい、ちゃんとこう誰の目線で語るのか、そしてその誰っていうものに対してどれぐらい移入するか、
はい、感情がですか。
そうです、そうです、感情移入、うん、まあなんかこう感覚的に言うと憑依みたいな感じに近いんですけど、
はい、
ちょっと自分のことを客観視しているような感じで書いてる文章と思いっきりその人物に入ってる感じで書いてる文章ってやっぱ微妙にニュアンスが違うんですよね。
うんうん、
なのでこう単純に視点が切り替わってるっていうだけじゃなくて、どれぐらいそのキャラクターに入り込んでるのか、例えばあやちゃん 100% の文章とあやちゃん 75% の文章みたいな、そういうこうニュアンスって僕なんとなく感じるんですよね。
確かにそれはなんかわかります、
はい、
もうここ特にあやちゃんで言うとね、スイカが転がるとかね、
はいはい、
ね、ああいうところも完璧 100% なんだろうなっていうのもすごくわかるし、
はい、
あとそれの以外のところは本当その 75% とか 50% なんだろうなっていうのはなんか今言われて、はい、あ、確かにそうかもしれないってすごくわかります。
そうなんですよね、うん、なのでこう伝えるってなった時に、はい、こうやっぱどれぐらい自分が自分に入ってるのかみたいなところも、まあ、大事になるのかなって、そこでその言葉のニュアンスも変わってくるのかなっていうことがあるんですよね。
なるほど。
でこの言葉のニュアンスって話でその恩田さんが優れてる2点目をお伝えしていきたいんですけど、はい、うん、これがですね感情のニュアンスをしっかり伝えてるっていうところかなって思ったんですよ。
感情のニュアンス、
はい、ニュアンス、
はい、
なんかこう言葉って本当に繊細で、
はい、
その言葉じゃないといけないみたいなものってあると思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、前のラジオみたいなところでお話ししたこともあるんですけれども、そのマサルを表現するのに宇宙っていうワードを使うだとか、はい、別のところではこう海っていうワードを使うだとかっていう、うんうん、もう本当にその表現でしか想像できないようなビジョンを見せるために、うん、その言葉が使われてるみたいなところがあって、
はい、
やっぱりそれってそのこれって多分こういうことっていうことに対して表現するのが、
うん、
なんか土っぽい感じっていうのか海っぽい感じっていうのか火っぽい感じっていうのでこう全然表現が違ってくるじゃないですか、うん、
はい、
その自分の 100% を表現すること、うんうん、自分が思い描く感覚の 100% を表現することに全く妥協していない。
なるほど。
そこが本当にすごいなって思ったんですよ。だからこそその微妙なニュアンスの使い分けでもってキャラクターの使い分けがちゃんとなされてたりだとか、はい、なんかこう感動するシーンでもこうブワーってなる感じなのか、
はい、
それともこうなんかこう感嘆するみたいなね、うんうんうん、感じになるのかっていう、なんかまあ僕は表現あんまり上手くないと思うんですけれども、
いやいやいや
そういうところが細かく伝わってくるのが本当にこの小説の優れてるところだなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、確かにこう特にこの音楽っていうところを表現するときって、
はい、
やっぱりこう実際音は鳴ってこないじゃないですか。
そうですよね、はい、
その中でもこのその曲聞いたことないかもしれないんだけども、文章からそれが、
はい、
なんかどういう情景でとか、
はい、
なんかそれが水が流れるようにとか、
はい、
そういうところを、
はい、
なんか感じ取れる文章があって、それもあって、
はい、
なんかこう 何でしょう、読んだ時のこの満足感がすごかったんだろうなって
感性がね、こう潤されるみたいなね、はい、ところですよね。そ
う、映像が見える感じです。
そうですよね、そうですよね、はい、やっぱりそういう、こう言葉の表現っていうのは優れてるなと思っていて、うん、
はい、
でね、これその読み物として素晴らしいなって味わうっていうことももちろん素晴らしいことだと思うんですけど、うん、ぜひね、ここから学び取ってほしいというか、はい、いう部分があってですね、それは何かっていうと、うん、自分の感性を表現することを妥協しないっていう、
なるほど、
これをね、ぜひお伝えしたいんですよ。
はい、
なんか僕セッションの時とかやらせていただいててよくやるんですけれども、はい、なんか正確に言葉で表現するんだったらどんな感覚とか、あと感情で言うと怒ってる、それともなんか悔しいっていう感じ、それともこう残念っていう感じ、それともなんか後悔してるなっていう感じ、それとも寂しいっていう感じ、それとも孤独だなって感じてるって感じっていう風に、相手の感情を特定せずに何個か候補を言ってあげるっていうセッションをしてるんですよ。なのでなんか人によっての怒りと、
はい、
もしかしたらこの人が感じてる寂しいみたいな感じで、
はい、
同じような感覚を表現してるんだけど人によって言葉が違うっていうことってあり得るじゃないですか。
そうですね。
なのでその微妙な言葉のニュアンス、本人にとって正確であることが大事なんで、そこを正確に表現してもらうっていうことに関してすごく労力を費やすんですよ、
うんうんうんうん、
それが言葉が自己一致してなければ、
はい、
セッションってうまくいかないんですよね。
なるほど、そっか、一致してないってずれたままでいくと、その結果ずれたままいっちゃって、
はい、
なんかその終わった時はなんか良かったかなと思えても、家帰った後にいやなんか違和感あるなっていうのが残っちゃうみたいな。
残っちゃうんですよね。
へ、
正確に、特に感情に関しては正確な言葉で本人にとってですよ、
はい、
表してあげる必要があるんですよね。それって外側から見たら怒ってるじゃんっていうふうに思っても、
はい、
本人が寂しいって思ってるんだったら寂しいなんですよ。
そっか、
はい、なので自分が思ってることっていうことを人に定義されてそうかもなっていうふうになるだけじゃなくて、きちんと自分の中の言葉で表現してほしい、自分の感性を言葉で表すことに妥協をしないでほしい、それがすごく願ってることなんですよね。
そうですよね。だってそれって気づかないうちに自分に嘘ついてるみたいな状態になっちゃうんですよね。
そうなんですよ、うん、そうすると実はその使う言葉を間違えるだけで自己肯定感下がるなんてことも実はあり得るんですよね、は
い、わあ、自分で自分に言ってる言葉がってことですよね。
そうです、なんか違うんだけどなって思いながらいつも自己表現をしてるので、
はい、
私は自己表現できない人間だって無意識に刷り込まれるところがあって、
はい、
だから自分が自分の言葉をないがしろにしてるっていう感覚が自己肯定感下げちゃうんですよ、うんうん、
そっか、言葉ってそれくらい大事なんですね。
そうなんです、そうなんです。なのであなたにとって正しい言葉っていうのをぜひ探るようにしていただきたいなって思うんですよね、うんうんうんうん、でそのためにはなんかこう自分が見た芸術だとか、はい、その映画だとかピアノだ、何でもいいんですけれども、
うんうん、
それを、まあ、感想と、
はい、
まあ、こういうとこいいから行ってみなみたいな感じでおすすめするみたいなワークをやってみるといいかなっていうふうに思うんですよね。
なるほど、自分が見てあこれ良かったっていうような映画とか本とかを伝えるんですね。
そうです、そうです。でそれをこうもどかしくてもいいし、なんかたどたどしくてもいいから、うん、自分の言葉で自分なりの形容詞とかを使ってしっかり表現をするっていうことですね、
うんうんうん、なるほど。あのその時になんですけども、
はい、
あのやっぱりこうボキャブラリーって人によってなんか違うと思うんですよ、この知ってる言葉の数っていうのが、
はい、
それをなんか私の中のボキャブラリーだとこれに近いんだけどなんか違うっていう時とかって、
はい、
なんか言葉を他になんかこう見つけに行くというか探しに行ったりとかした方がいいんですか。
あ、もちろんそうやってこう、はい、いろんなこう言葉を探しに行ったりだとか、うん、違う小説とか読んでインスピレーションを得るとかっていうこともありだと思うんですけど、うんうん、
はい、
例えば絵で表現したらどんな感じとか、感覚で言うとどんな感じとか、
はい、
その違った五感を使わせて、
はい、
なんか何食べてる感覚と近いとかって聞いたりすることもあるし、そうやってこう違った感覚で表現した言葉だったらどんな感じっていう風に別のカテゴリーで例えてあげると、
はい、
意外とね、うんうんうん、表現できたりするんですよ。
何色とか、
そうそうそうそうそう、そうですね、何色とか、
暑いとか寒いとか、
そうそうそう、
そういう感覚的
な、どんな匂いとかね、
匂い、
はい、
そうですね、確か匂いだとあのこんなねレモンの香りとかいうと爽やかな感じとか、
はい、
なんかちょっと甘酸っぱいような香りとか、
はい、
そのイメージが湧くので、
はい、
確かにそうか、そういった形容詞を使っていくといいんですね。
そうですね、はい、ぜひその五感をこう置き換えるというか、ね、
うんうんうん、
表現したいことをこう置き換えて使うみたいなね、
はい、
あとはまあそれに合わせたこう比喩表現なんかも使えるとよりベターかなっていう感じがしますね。
なるほどな、
はい、
もう本当感性は妥協しちゃダメなんですね。
いや本当に感性は妥協せずにもうどれだけ時間かかってもいいので、
はい、
自己一致をしっかりさせていって伝えていくっていうことをね、うん、ぜひやっていただけるといいんじゃないかなと思っております。
はい、じゃあ私も早速なんか素敵な映画を見たら宇杉さんに報告したいと思います。
はい、待っております。
はい、それではここで1曲お送りします。平均率グラビア曲集第1幻想曲と風が第1番です。さて宇杉さん、
はい、
いや本当あのこの感性に妥協しない言葉選びってやっぱり大切ですね。
でも本当大切ですよね、
うん、
そしてこう楽しい作業だと僕思うんですよね。
楽しい作業、
はい、うん、なんかこう生まれた意味を探っていくというか、
はい、
その自分に合った言葉を探しに行くっていうのは、
うんうんうんう
ん、なんかこう自分に合った洋服をこう探しに行くみたいな感覚と、
はい、
あとこうなんか本当にこう源に帰るというか、かなり大げさかもしれないんですけれども、
はい、
うんうん、なんか自分自身が奥底でこう見つけてもらいたがってる感じがしていて、そこにこう適切な言葉を表現してあげた時に初めて自己一致するし、
はい、
なんか自分がこう解放された感覚というか、
うん
うん、表現できたんだ、この世界に表現していいんだっていうことを全面的に許可できたっていう感じの感覚になれるのかなと思うので、
はい、
まあ、本当に楽しいし大切だし、うん、なんか皆さんにも大事にしてほしいなって思うんですよね。
なるほどな、
はい、僕自身はね、
はい、
あの結構その微細な感覚を持ってる方なんですけれども、なんかその結構あやちゃん的なところがあるのでスイカが転がるようにって表現しちゃうところがあるので、
はい、
あんまりこう分かってもらえなかったりとかっていうのがあったんですけど、ちょっと一つこの好きなピアニストさんの話してもいいですか。
はい、
あの僕辻信之さん大好きなんですけど、
はい、
あの 目がねあの見えないっていうピアニストの方が最近その YouTube に上げてらっしゃるね、あの春や恋っていうのがあるんですよね。
はい、
はい、ですごく有名な曲なんですけれども、あれ鍵盤で、
うん、
抑えてるのに、
はい、
なんか YouTube 越しでもこう降ってくるみたいな、
降ってくる
音が降ってくるみたいな感じがするんですよ。で基本的に鍵盤ってなんかこうなんでしょうね、こう押すとか叩くみたいな、
うん、
上から押さえるみたいな感じがするんですけど、
はい、
なんか彼の触り方って僕の感性なんですけれども、はい、なんかね鍵盤自体をめでてるみたいな、もう本当にこう愛しい女性をこうめでるみたいな感じの扱い方をしてるなと思っていて、その絶妙な触れ具合とか強さとかっていうのが、そういうこう降ってくるような音色を作ってくれてるんじゃないかなって思うんですよ。全然他のねピアニストさんと違うんですよね。
うわ、それちょっと聞いてみたいです
ってなるじゃないですか。
な、うん、はい、なります、なります。あ、そっか、
はい、
自分の感動を相手に伝える。
そうなんですよ、
まさしく今してくださったんですね。
そうなんですよね、ちょっとググってみようかなとか、
うん、
ちょっと YouTube で検索してみようかなって思いませんでした。
いや、めっちゃ普通に検索して、
はい、
この後あの聞いてみようって思いました。
そうですよね。でもこれがいわゆる伝わる表現ですよね、
うんうんうん、
そして、まあ、僕は嘘偽りなく自分が感じたことを感性のままに喋ったっていう感じなんですよ、
はい、
これを単純になんか、はい、まあ、天から降ってくるような感覚だったっていうのでも全然いいんですけど、
はい、
天から降ってくるような感覚だっただけだと、
うん、
ちょっとなんかより伝わる表現ないかなみたいな。
そうですね、天からっていうことになってくると人それぞれ受け止め方が違いますもんね。
そうです、そうです、そうです、
うんうんうんうん、
だからそれがなぜその音色が奏でられるのかみたいなところまで考えたときに、
はい、
あ、なんかこんな感じがするっていうのを、
うんうんうん、
まあ、僕なりの言葉で今表現をしたっていう感じなんですよね。
めでるようにっていうところなんですね。
そうです、そうです、そうです、はい、
なるほど、そういった自分なりの表現っていうのが積み重なってくると、
はい、
こうよりも自分の肯定感が、自己肯定感が上がっていくんですね、
はい、そうですね、やっぱりこうそういう、こうその人が、
うんうん、
その人なりの言葉で表現してるっていうところを聞くと僕もすごく感動するし、
はい、
何かこう魂が触れる感じみたいな、
うんうん、
そういう感銘を受けるかなというふうに思いますので、
はい、
まあ、きっとですね、あなたの言葉、あなたの本当の言葉をきっと誰かが待ってると僕は思いますから、はい、 ぜひ自分の感性に妥協することなく伝え続けていただければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひですね、あなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。 FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送なんですが、次回は9月24日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。